特集、地域とともに学校づくり、地域学校共同本部。大口町の小中学校には、児童生徒の皆さんが気持ちよく学校で過ごせるよう、いろいろなお手伝いをしてくださるボランティアの方々がいるのを知っていますか？校舎内外の掃除や草木の手入れ、図書館の仕事、授業や行事のお手伝いなど、さまざまな場で活動しています。このような活動のまとめ役をしているのが、地域学校共同本部です。学校支援と生きがいづくり。地域学校共同本部は、平成20年、文部科学省からの事業を受託したことにより始まりました。目的は、学校の教育活動を地域の人々が手伝い、補いながら、参加した方々の生きがいづくりにつなげようというもの。学校の手助けをするボランティア活動に終始するのではなく、まちづくり活動として、大口町の掲げている住民主体の参画と参加のまちづくりの流れの中に位置づけ、学校からの要請ではなく、ボランティアで企画運営し、自立した組織として活動していこうというものです。町内で活動する16の組織、PTA や区長会、商工会などにより、障害学習のまちづくり実行委員会が設立され、町の外郭団体として活動が始まりました。同年7月に第1回の地域住民に向けた説明会が開かれ、42名がボランティア登録しました。その後、開かれた活動検討会では、まず最初に自主自立運営という活動理念を共有し、具体的にどういった活動をしていくかを話し合いました。新生大口中学校から、平成20年4月、大口中学校と大口北部中学校が統合し、新生大口中学校が誕生したばかり。当時の田中正弘校長も、ぜひ地域の住民の力を学校教育活動に取り入れてほしいと積極的でした。2学期に初めての清掃活動が行われ、生徒の掃除の時間に地域の大人と活動するということで、地域ふれあい清掃と命名されました。生徒たちは、初めは見ず知らずの大人が学校に入ってきて戸惑っていましたが、活動を続けていくうちに、いつしか当たり前の光景となり、おじさんと気軽に呼ぶように。今まで気づかなかったところに目が行くようになりました。ボランティアの方が来るときは頑張らなくちゃと思ってやっています、など、嬉しい感想が聞かれました。また、ボランティアからも、すれ違った中学生に挨拶をしてもらった、いつもありがとうございます、とお礼を言われた、など、確かな触れ合いの時間になっていると思える感想や、現場の先生たちからも、地域の方たちにどんどん学校に入ってもらい、子どもたちの様子を見てほしいという意見が聞かれ、徐々に双方の信頼関係が生まれていきました。続いて、新しい支援事業として、図書館支援を3学期から開始することになりました。これは、図書の整理や修繕、カバー貼り、図書館の飾り付けなどを行うものです。これには30代から40代の女性が中心になって参加してくれました。活動は地域と学校の連携の窓口としての役割も果たし、地域が学校教育活動に参加する体制が整っていきました。その後、平成23年からは小学校支援も始まりました。地域学校共同本部、旧学校支援地域本部。学校支援事業を取りまとめる事務局は、創立当初は障害学習課内に設置されましたが、平成23年より大口中学校の地域開放棟に移転。令和4年には名称を地域学校共同本部と改め充実を図っています。この事務局では、学校とボランティアとの間の調整や活動の取りまとめ、地域開放棟の活用、 講座開設などを行っています。13年間事務局にて事務局長やコーディネーターを務められた庭見紀彦さんにお話を伺いました。活動が始まって15年目になりますが、学校支援は今ではすっかり当たり前の光景になっていますね。ここまで来るまでの運営のご苦労や工夫などをお聞かせください。一番苦労したのはメンバー集めです。いつでもどこでもできる時にできることをモットーに、無理なく続けられる仕組み作りを工夫しました。1ヶ月の計画表を配ってお知らせし、ボランティアさんたちが自分の予定を立てて参加しやすくする工夫をしました。またボランティアさんたちが集まることのできるボランティアルームを各学校の入り口近くの入りやすい場所に作ってもらい、終わった後はその部屋に集まって反省会をできるようにしました。いつしか騒会のようになり、そのダベリングを楽しみに来てくれる会員さんが多いんですよ。話しやすい雰囲気の中でいろいろアイデアも出て、有意義な反省会になっていました。コロナ禍以前は年に2回ほど懇親会を行い、ボランティアさん、学校の先生、事務局が集まり、とても盛り上がりました。ボランティアさんたちは会話を楽しみにしているんです。子どもたちとの会話もさることながら、ボランティアさんたち同士の会話も生きがいづくりになっていると思います。メンバー集めはどのように行っているのですか？チラシを配ったり、ポスターを貼ったり、広報に載せてもらったりしていますが、一番集まるのは口コミです。地域の顔の広い方や取りまとめ役をやられている方が誘ってくれるのが一番効果的でありがたいです。いろいろな活動をされていますが、特徴的な活動はありますか？単発的なものとして調理実習の補助かな。ベテラン主婦の知恵袋は特別で、世代間の触れ合いの時間になっています。あと未進実習の補助もベテランの方の技術がとても助けになっています。その他、理科室の実験器具の整備や耳鼻科検診の器具の洗浄設置、運動会補助、プール掃除手伝いなどユニークなものもありました。研修会などもあると聞きますが、はい、図書館支援のためのカバー貼りや展示物の飾り付けの研修をしたり、空港の掃除員さんを呼んで掃除のやり方を学んだり、地域の日本舞踊の先生を招いて和のフィットネス踊りの研修も行いました。スキルアップも楽しみの一つです。やっていてよかったと思った思い出はありますか？ボランティアさんたちから、毎週来るのが楽しみ、あんたに会うのが楽しみと言ってもらったことかな。ボランティアさんは20代から最高齢で80代の方がいました。自分にとっても人生の大先輩です。最高齢の方が免許を返納し、毎週自転車で通っておられました。大先輩からそんな言葉をかけていただき、この活動をやっていてよかったなと思いました。取材にて、この活動が続く秘訣は、ボランティアする方、される方、双方にとってウィンウィンであることだよ、と語っておられた庭見紀彦さん。すべてのボランティア活動に言えることかもしれません。学校支援ボランティアは、はじめは我が子や孫が通っているのがきっかけで来てくれた方も、身内が卒業後も続けてくれるようになってきたそうです。それも活動が楽しく、人間関係が良好であるからに違いありません。体を動かし、いろいろな人と触れ合い、情報交換をし、そして感謝もされる。ボランティアと言いながら、やってあげる、やってもらうという関係ではなく、自分たちが子供を見守る、自分たちの町の学校を支援するという主体性を持っての活動だからこそ、楽しさややりがいも生まれるのでしょう。それが大口の子は大口で育てるという大口町の生涯学習理念にもつながっていると感じました。我が子を子育て中に 同じことでも人からやると言われてやることは楽しくないが、自分から進んでやることは楽しいと教わったような気がしますが、人生どんな場面でも当てはまることだと改めて実感しました。募集、地域学校共同本部学校支援ボランティア。内容、曜日、開始時間の順にお知らせします。大口中学校、図書、隔週火曜日午後1時55分、清掃、金曜日午後1時25分、特別支援学級、時間割による。北小学校、環境、木曜日午前9時、図書、水曜日午前10時15分、西小学校、環境、木曜日午後1時20分、図書、隔週、木曜日午前11時、南小学校、環境、水曜日午前8時30分、図書、隔週、金曜日午前11時。その他、授業、検診、行事等の支援を学校からの依頼に応じて行っています。毎月の活動案内を前月上旬に LINE または郵送でお知らせしています。問い合わせ先、障害学習のまちづくり実行委員会、地域学校共同本部、大口中学校地域開放等内、日曜月曜休み、午前8時から午後4時45分、電話 090-4407-2589。 取材文、大口町 NPO 登録団体 Zoom。